工藤議員のご質問にお答えいたします。まず、むつ市子ども貧困調査についてのご質問の1点目、調査報告と対策計画についてお答えいたします。むつ市では令和4年3月に教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援の4つの支援を柱とした、むつ市子どもの貧困対策推進計画を策定いたしました。本計画の策定にあたりまして、昨年8月に市内小学5年生および中学2年生とその保護者等を対象としたアンケート調査を実施しております。このアンケート調査におきましては、貧困世帯およびひとり親世帯の子どもが将来の夢や希望を持つ割合や、進学希望の割合が相対的に低いという結果が出ていることから、子どもたちが夢を持ち、希望を叶え、豊かな未来を実現できるよう、多面的な貧困対策の実施が必要であると認識しております。今後におきましても、スマイルキッズオフィス、にっこりっこにおける妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実を図るとともに、すべての子どもの夢と希望を叶えようという本計画の基本理念に基づき、関係機関と連携を図りながら、適切な支援に努め、当市の状況に即した事業の実施について検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、その他のご質問につきましては、教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
工藤議員のむつ市子ども貧困調査についての2点目のうち、教育委員会が所管しております就学援助制度、給食費支援等についてお答えいたします。まず、給食費支援等についてのご質問にお答えいたします。昨今の新型コロナウイルス感染症の状況や社会情勢の不安定化を受け、保護者が負担する給食費は増額となっていないかとのことでありますが、市内の小中学校の給食費は自公式により配食している学校については、それぞれの学校ごとに、給食センター方式により配食している学校については給食センターごとに決定しております。昨今の社会情勢により、原油価格や原材料費の高騰について話題となっておりますが、市内の小中学校に確認いたしましたところ、年度中途からの給食費の値上げの予定はないと伺っております。従いまして、各学校や給食センターにおいては、献立や納入方法等を工夫することにより、それらの影響を最小限にしているものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、就学援助制度のご質問については、教育部長からの答弁とさせていただきます。
子ども未来部長。
むつ市子どもの貧困調査についてのご質問の2点目。子どもの医療費無料化事業、就学援助制度、給食費支援等についてのご質問のうち、子どもの医療費無料化事業についてお答えいたします。子どもの医療費無料化につきましては、乳幼児等医療費給付事業において、これまで段階的に制度の拡充を図ってまいりましたが、無料化対象者の拡大について、市民の皆様の期待が大きい事業であることは承知しております。市といたしましては、現在、支援の拡充について協議を進めているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育部長。
就学援助制度を利用している率についてお答えいたします。市内の小中学校において、今年度、就学援助制度を利用している児童生徒数は、 6月10日の時点で全児童生徒数3644名に対し426名、率にして約 11.6% となっております。令和3年度は全児童生徒数3720名に対し467名、率にして約 12.5% でありましたので、前年度と比較して 0.9 ポイントの減となっております。
企画政策部長。
むつ市過疎地域持続的発展計画についてのご質問の1点目、旧過疎地域自立促進特別措置法を経て、見直しや追加をどのように計画に反映させたのかについてお答えいたします。本計画は、国の過疎対策に関する特別措置法に基づくもので、昭和45年から10年を単位として、法律制定あるいは期限の延長を実施してきたものでありまして、一定の要件を満たす過疎地域における取り組みを支援するため、国が財政措置を行うためのものであります。これまでむつ市では、平成12年制定の過疎地域自立促進特別措置法の規定により、過疎地域とみなされる旧川内町、旧大畑町、旧脇野沢村の3地域の振興発展の指針とするため、平成22年にむつ市過疎地域自立促進計画を策定し、令和2年度まで運用してまいりましたが、過疎地域自立促進特別措置法が令和2年度末で期限を迎え、新法として令和3年制定の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに伴い、令和3年度にむつ市過疎地域持続的発展計画を策定しております。旧法における過疎対策の理念が、過疎地域の自立促進を図ることであったのに対し、新法では、過疎地域の持続可能な社会の形成及び地域資源等を生かした地域活力の向上と改められましたことから、3地域による持続可能なまちづくりを推進することにより、人口減少率の上昇を防止し、計画期間である令和8年3月末において3地域の人口9540人以上を維持することを目標値といたしました。次に、施策に関する事項といたしまして、移住・定住・地域間交流の促進および人材育成と再生可能エネルギーの利用の推進を追加し、川内地域と脇野沢地域を拠点として活動している地域おこし協力隊や大畑地域の日内岳での地熱利用の取り組み等を記載しております。また、産業の振興におきましては、ジオパークの項目を追加し、3地域の特色ある資源を生かした持続可能な地域づくりについて記載しております。そのほか、3地域それぞれにおいて抱えている課題が異なり、それぞれの地域の特色を生かした地域活力の向上を図る必要があるため、地域ごとの実情と対策についてを追記しております。市といたしましては、本計画をもとに川内地域、大畑地域、脇野沢地域の持続可能な社会の形成および地域資源等を生かした地域づくりを進行してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、計画実施に住民の声をどう反映させていくのかについてお答えいたします。新過疎法の施行の際、衆議院及び参議院において、過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、住民自治の徹底の観点から、多様な住民の意見が十分に反映されるよう、市町村に周知するなど、 必要な措置を講ずることと決議されましたことから、広報陸奥並びに市ホームページにて市民の皆様へお知らせをし、パブリックコメントを行いました。住民の意見の聴取については、E メールやお手紙等を活用した市民の声にて、日常的に意見を伺うほか、町内会長と市長との懇談会を実施しております。また、市の最上位計画であります、陸奥市総合経営計画におけるワークショップや、陸奥市総合開発審議会による意見交換、そして市議会での議論など、多くの場面を通じて市民の皆様からご意見をいただいております。これらの多くの意見が、市の方針としてそれぞれの計画に生かされ、全体として網羅的かつ統一的に市政に反映されておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、パートナーシップ宣誓制度についてのご質問、制度の導入を早期に進めるべきについてお答えいたします。市では、性別にかかわらず、お互いに尊重し、多様な価値観を認め合いながら、自分の意思と選択に基づき、心豊かに暮らすことができる社会の実現が重要であると考えております。パートナーシップ宣誓制度の導入につきましては、当事者の方々が受けられるメリットや、青森県および他市の動向を注視しつつ、研究してまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
河内地区の観光施設等についてのご質問のうち、河内川渓谷遊歩道の整備についてお答えいたします。河内川渓谷遊歩道は全長約 4.4 キロで、新緑、紅葉といった樹木の彩りを楽しめるほか、春、夏、秋と季節ごとにさまざまな花々が咲き、雄大な自然を満喫できる川内地区の代表的な観光スポットであります。また、下北ジオパークのジオサイトでもありますことから、陸奥市総合経営計画で進める広域周遊観光の拠点でもあると認識しております。この遊歩道は、平成4年4月に供用を開始しましたが、張り出し歩道の老朽化が著しいほか、平成28年度の台風の影響により、あすなろ橋付近の約350メートルの区間に、落石および土砂崩れがあり、遊歩道を利用される皆様の安全を第一に考え、当該区間を通行止めとしております。改修には多額の費用を要することから、通行止めを解除する状況には至っておりませんが、遊歩道の最大の見どころであります大滝から下流部の約 3.2 キロの区間には、赤嶺橋や紫陽花橋、また令和2年度に全面改修した滝見台等の展望スポットがあり、豊かな水源がもたらした自然の造形美を堪能しながら散策することができます。今後も引き続き、遊歩道の点検を定期的に実施し、危険な枝の除去や草刈り等を行うなど、川内川渓谷遊歩道を利用される皆様が、安全、そして快適にご利用いただけるよう、環境整備に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
都市整備部長。
河内地区の観光施設等についてのご質問のうち、湯の川公衆トイレについてお答えいたします。湯の川公衆トイレにつきましては、利用者の減少により令和2年度をもちまして閉鎖しております。市といたしましては、陸奥市公共施設等総合管理計画の方針に基づき、施設の廃止等に向けた手続きを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。工藤翔子議員。
はい、どうも失礼しました。多岐にわたって質問しましたのでちょっと混乱しておりますが、国の、貧困調査昨年の2月に行われましたけれども、7人に1人が貧困状態にあるということがこう大きく報道されています。でもある学者に言わせれば、国の設問とか基準ですね、国の調査、県の調査、各自治体の調査の基準がバラバラで、なかなか比較できないというような批判の声もあるんですけれども、むつ市の先ほどですが感想ですね、なかなかこうさまざまな質問がされて、本当に一部の方が本当に大変困っている、本当に苦しんでいるという状況はそれなりに私アンケート調査を見て知ることができました。それでも私もう一つ気になったのは、そのアンケート調査の中の学校調査、22校の学校に対して調査をしている箇所なんですが、令和元年度と2年度の状況について次のような記述があるんです。学校の子どもの貧困状態について感じたことがあるかどうか、22校の方の返答ですが、感じたことがあるというのが 30%、 そしてどういう場面で感じてますかという質問に対しては、教材費や給食費の未納、そして滞納がある、それも 33% あるということ、そして学用品を買えない方が 50% いる、子どもの服装で感じる、保護者との面談に話があったということで、むつ市の子どもの状況、置かれている状況もなかなか厳しいものがあるのではないかなというふうなことを私は学校調査の中で感じております。そして格差のが広がってきて、子どもの貧困が広がってきているというふうなことで、さまざまな今支援制度が行われていますけれども、子どもの医療費無料化事業ということで市長が勇気を持って踏み込むという公約を掲げましたが、今言えることはまだどこまで言えるんでしょうか。まだこれからということなんですね。
もう一度、
それじゃ私も何回も取り上げてきましたが、財源について核燃税、新核燃税で行うというような答弁もありましたけれども、新核燃税がまだすぐ入ってくるという状況ではないんですが、むつ市長は一般財政の中でなんとか見出していくという、そういう受け止め方でよろしいんですね。はい、簡単にイエスノーで市長の胸の内を胸の内をお知らせください。
はい、下がって、市長。
なんかすごく誤解をされているんですけれども、子どもの医療費無償化というものは、これは貧困対策でやるということではありません。結果それが貧困対策になるかもしれませんけれども、あくまでも少子化対策、子どもたちの支援でやるということになります。で、財源等については、現在市役所の中でですね、調整をしているところでありますので、今日先ほどの部長答弁以上のもの答弁を、今日の時点ではできないということでご理解ください。
工藤翔子議員。
はい、分かりましたけれども、本当にお金がなくて病院に行けないで我慢したという、そういう回答もある中で、やはり貧困対策の一つとして、なんとか広い意味では貧困対策の一つとして早く実現してほしいと思います。 都心核燃税がまだまだ本当にむつ市に入ってくるっていう、 こう予想はないと思うんです。東京電力の原発も動いてないし、日本原燃の原発も現在動いてないということで、
工藤彰子議員、
はい、
うん、一部通告内容を超えてます、
はい、
気をつけてください。
それで一般財政からなんとか工夫して繰り出す努力、本当に市長をはじめとして市役所の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。期待しております。それでは就学援助の利用率ですけれども、利用率が今本当に令和元年で 11.6%、 そしてこれは令和2年でしたでしょうか、ともかく 11.6%、 令和3年で 12.5% ということで、本当に青森県内でも低い方だと思います。県の平均が令和元年度で、国が 14.7%、 県が 17.14% なんです。そして県内10市の中で利用率 15% 未満、その3市の中にむつが入っているんですよね。そして私2、3日前にも県に電話しましたけれども、一番新しい情報でも 15% 未満の3市の中にむつが入ったままだということは、私はむつ市の保護者の方が県内の中でそれほど高い収入があるということではないと思うので、もう少し工夫が必要ではないか、努力が必要ではないかと思います。その一つとしては、準用保護の認定基準の仕方について私要望したいと思うんですが、むつ市は就学援助の入り口として非課税、市民税非課税と、それから親が病気になった場合っていう、この2つだけなんです。でも他の町村を見ますと、国民健康保険の減免だとか、国民年金の減免だとか、さまざまなこう入り口がありますので、私はそういうところも増やしてほしい、認定基準を増やす中で本当に切実な悩みを持っているような、そういう家庭にまでもこの就学援助というものを広げていただきたいということを要望したいと思います。それからもう一つは、あと学校給食費のことは値上がりがないということで分かりました。はい、本当に良かったと思っています。他の地域では給食費値上がり抑制に臨時コロナの臨時交付金を活用してくださいという文科省の通知が来てるみたいなんです。むつ市も来てると思います。年度途中の値上がりはしないということの答弁でしたけれども、来年もこのような状況が広がっているのであれば、生産者の人たちも大変な苦労していると思いますし、矛盾がいかないようにこの臨時交付金を活用して給食費の値上がりを抑える、そして生産者の人たちを支援する、そのようなことで乗り切っていただきたいということを、これも要望いたします。それから、はい、2つ目の過疎地域の発展計画についてです。この過疎地域の発展計画、今まで自立促進でしたけれども、発展計画ということで変わりましたけれども、一番大きな変更っていうのは、新たに全文が設けられたっていうことだと思います。過疎地は食料や水やエネルギー安定供給、自然災害、環境の保全、多様な文化の継承など、過疎地の特別な価値、これが認められて の新過疎法制定ということを、このようなことを謳っていると思います。都市とは違う、この価値を持っている、 このような過疎地が新たに新過疎法が制定されたということは、私は一歩前進だと思っています。そして目的の第一条に、人材の確保及び育成ということが追加されました。他にも追加は、農林水産業、その他産業振興に関する配慮規定とか、さまざまなことが追加されて、私は過疎地域へのチャンスとして捉えて、これからも取り組んでいかなければいけないと思ってます。そこでお聞きします。今までの旧過疎法の中で、多数の事業が載っていましたけれども、どのくらいの事業が行って、そしてその優先順位はどういうふうに決められてきたのでしょうか。
企画政策部長。
お答えいたします。平成22年に策定いたしました陸奥市過疎地域自立促進計画に基づいて実施した事業といたしましては、川内ふれあい温泉改修事業、新大畑の新漁港施設整備事業、観光遊覧船夢の平成号改修事業などを実施したほか、川内大畑脇の沢地域における市道や水道の整備、斎場改修、診療所医師確保対策事業などを行っております。事業の優先順位につきましては、先ほども若干ご説明いたしましたけれども、町内会長と市長との懇談会、また、E メールやお手紙などを活用した市民の声など、市民の皆様からいただいたご意見と、緊急性等を検討した上で決定しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤祥子議員。
さまざまな大事な事業が行われてきたということをお聞きしました。有利な、有利な、それこそ条件の中での交付税等を利用して、さまざまな事業ができるので、これからも期待したいんですけれども、新しい今の新過疎法を見ますと、さまざまな事業がいっぱい並んでいます。そしてこれまでも住民の声を聞いたということでしたけれども、なんか地域の、コロナのせいもあるんでしょうけれども、地区会長等はずっとこの間集まりがなかったというようなことを言っていますし、それからこの新過疎法を作るときにパブリックコメントを募集したというんですけれども、応募したのがたった1名だけなんですね。むつはこのパブコメがなかなかこう市民にとっては壁が、敷居が高いのか利用されていないんですけれども、もう少しこう住民の声を反映させるようなシステムというのが、どうもいろいろやってるっていうふうな答弁でしたけれども、見えてこないんです。地区会長さんに聞くと1年に1回の地区会長の会議があるだけだっていうんですけれども、そうですね、なかなかこう見えてこないっていうことで、もう少し何回やったかっていうことを
工藤祥子議員に申し上げますけれども、はい、誤解を招くような発言、また根拠のないような発言は十分気をつけていただきたいと思います。
はい、
よろしいですか。
はい。それじゃあ去年、おととし、先おととしと地区、ごめんなさい、急な質問で、地区会長の会議等はどのくらい行われたんでしょうか。
市長。
私が言うのもなんなんですけれども、住民の意見を聞く仕組みっていうのは、まさに議会なんですね。皆さんが、私がそう言うとまたちょっとあれ支障があるかもしれませんけど、皆さんが地域の意見を代表してこの場で意見を述べていただく。で、そのことについて私たちはしっかりと受け止めて、当然優先順位の第一として議員の皆様からの意見を過疎地域のその計画に反映させていく。 そういうようなことだと私は思っています。ですから地区懇談会を何回開いたとか、どういうふうな形でその、意見を聴取したかということ以前に、ここでしっかりと私はさまざまなその計画についても、あるいは施策についても議論を深めることが地域の皆様のその意見を十分に反映することだというふうに理解していますので、そのことはあえて申し上げたいと思います。
工藤彰子議員。
私も去年の9月 の質疑61号のこの新過疎法が成立するときにお聞きしたんですけれども、多様な住民の意見を反映する場所というのは、この議会だということを確かに市長はおっしゃいました。で、はい、予算ごとにその計画の中から事業を抽出して、この議会でしっかりと議論していく。確かに議員としての大きな役割で、私たちもまだまだ不十分かもしれませんけれども、私は不十分かと思いますが、しっかりとやっているところもあるんです。例えば佐賀県の佐賀市というところでは、計画策定 の時点でも町内各課のと、それから地域からの提案事業を検討するという、そういう場を設けていますので、このような場があれば、もっといろんな事業をやっていく上で、市民の声を聞いた上で、一つ一つ、何が一番市民が求めているのかということをつかんで、過疎対策もやっていけるのではないかなというようなこと、それは努力、いくら努力しても十分ということはないかと思いますけれども、私はそういうことをやるということで、例えばこの過疎法の中にいっぱい事業が載ってますけれども、過疎法がこういうふうにして改正されて、住民の声を聞くことになったんだよと、過疎の価値が今認められてきてるんだよというようなことで、法律が変わったということで、この過疎法の法律というか、新しい過疎法を地区会長なり役員の方に、お知らせする、印刷してお知らせするというような手順は取る気はないでしょうか。
市長。
まずそもそもですね、そもそも、この今回 その新しい過疎法に基づく過疎計画を作るときに、地域の意見を聞いていないかのような発言がありましたけれども、決してそういうことではなくて、私たちが計画を作る時点で、当然ながら各庁舎はですね、その各庁舎、分庁舎ですね、分庁舎は、それぞれが日頃、市民の皆様から相談を受けているその事項について、当然ながらその計画に反映させるというシステムを、その日常的に行っています。したがって基本的には、今回その私たちが作っているその計画そのものは、地域の皆様からの意見の集約の結果であるというふうに私はその捉えています。で、そしてなお、こうしたその議会の場があって、で皆さんからもご意見をいただきながら、その計画の内容を精査し、その計画を実行するにあたっては、常に予算という形で皆様にご審議いただいて、やり取りの中で決まっている話ですから、十分にこの地域の意見が反映されているというふうに考えられます。したがってですね、どこかでこういうことをやっているからそっちの方がいいっていうふうに、そう見えるかもしれませんけど、しっかりそれはですね、私たちがどういうプロセスでこの計画を作ったかということをご理解いただいてからご質問いただきたいと思います。
工藤彰子議員。
私もわからないところがたくさんあって、それは認めますけれども、新しく掲げられた目標の一つとして、人材育成っていうふうなことも書いてあります。本当に地区会長なんかと話しますと、本当にもう過疎地域はもう人口減少、高齢化、取り残されているということで、元気をなくしているっていう現実があります。そういう中で、国の方針なり、むつ市の方針なりを伝える中で、このたくさん並んでいるこの事業の中で、これが一番住民が求めているよということも、また聞けることもあるかと思いますので、そのようなアンテナを高くして、なんとかこの事業を進めていただきたいと思います。 そして3番目ですけれども、川内地区の観光施設等ですけれども、遊歩道について、本当に多額なお金がかかる、44.4キロっていう、本当に、まあ、なかなかない遊歩道なんですけれども、なかなか改修の見通しっていうのは、まあ、本当に厳しいっていうのは、それなりに感じていますけれども、副除草とか肩くりがある密集地、そこの行ける部分だけの改修ということも、これは不可能なんでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。副住の小道への、遊歩道という部分でございますけれども、こちらにつきましても、まあ、多額の費用がかかります。まあ、多額といいますのが、まあ、当時の建設費を上回るぐらいのですね、費用が、まあ、見込まれておりますので、現状ではですね、なかなか難しいというご判断になります。以上です。
工藤祥子議員。
はい、少し本当にがっかりしましたけれども、はい、分かりました。肩くりを見に朝虫まで行ってる人がいるんだよっていうようなことで、あそこを活用できないかっていう声があるってことだけは伝えます。それから今時本当にテンポが速くなっているこの現代で 4.4 キロ歩くっていう歩きたいっていう人もいると思うんですが、ポイントポイントでもう少しこう工夫が必要でないかなってことを思います。あそこに行けば木の名前が分かるとか、山野草の名前が分かるとか、さまざまなこうポイントの魅力をアピールする中で、しっかりとそれこそ通行止めのことももっともっと大きく書いて、ホームページに半分のホームページ半分しかね、通行止めっていうのを観光情報の中に載ってないんです。だからここをまず改めて丁寧に伝えるとともに、もう少しポイントポイントでも楽しめる、そのような方法を提案していくっていうようなことを私求めていきたいと思います。この間6時過ぎに大滝公園の前を通りましたら、車を止めて煮炊きしている方がいたんです。ちっちゃい小ボンベで、どこからいらしたんですかって言ったら、上下の方で釣りに来たっていうんです。おいらせもいいけどここもいいねって、本当に褒めてまして、8時半になるとライトアップがなくなって星空が綺麗なんだよっていうようなことをいろいろ話してくださって、あ、こういう釣り客の方も来てるんだな、キャンプ場が閉鎖されているからここで泊まりますって、そういうふうなことをおっしゃっていた方もおりました。はい、本当にそうですね。そして何か注文ありますかって言ったら、木製の階段が危険なのでここを直してほしいというようなことも言ってました。本当は私は大滝からふれあい温泉まで歩くっていうことで行ったんだけども、閉鎖になっててがっかりした。看板があるんだけども、その方外人さんだったんです。私英語読めないんでっていうので、まあ、事情は分かりました。はい、まずこういうふうな出会いもあったっていうことです。なんとかそれじゃあ今の現時点での魅力のアピールの仕方ということを要望いたします。それから湯の川の公衆トイレですけれども、確かに今大滝公園には公衆トイレがあります。で、湯の川のトイレまで13分ぐらいかかるんですよね。そして今今年から冬は通年で通れるようになります。そうすると私トイレの箇所を増やしてもいいのではないかなっていうような気がいたします。川内の町から西まで陥没化ラインを通ってトイレがないっていうことは本当にちょっと厳しいんでないかなと思います。大滝公園は冬になると除雪しないし使えません。 このような事情を、まあ、県道ですから他の機関とも連携してなんとか考慮していただきたいと思います。じゃあ時間もだんだん迫ってきました。パートナーシップ宣誓制度ですけれども、他市の動向を見て研究していくということでしたが、青森県が導入して、そして今、これからももっと広がっていくんではないかなって期待はしています。一番最初に導入したのが弘前市なんです。私も今回で2回目ですけれども、1回目に取り上げるときに、弘前市の職員の方に電話をしました。そしたら職員の方が一生懸命勉強して、トップバッターとして、この制度を導入したという話を聞きました。で、最後に、その男性の職員だったんですけれども、どこに行っても引き続いて尊厳を持っていける青森県になればいいですね。ということで私にエールを送ってくださったその男性職員の本当に話、私心に残っております。なんとかむつ市でも早い導入を求めたいと思います。ジェンダー平等社会に大きく動き出している今日、一歩一歩扉を開いていきたい、そういう思いで質問いたしました。以上で終わります。